QIC。
こちらは東京都小金井市からいただきました。59歳やぶそば常連のやぶ医者、ラジオネーム滝一美草。
ありがとうございます。
たたたた大変です。レバノンのイスラム教シーア派の組織ヒズボラの関係者が、それぞれ所持していたポケベルやトランシーバーなどが一斉に爆発した事件、多数の死傷者を出していますが、これに使われた、ポケベルもあったし、最初のやつがポケベルだったのかな。で、次のやつがトランシーバーだったんですね。で、トランシーバーが日本のメーカーアイコムの製品だったことが分かり、波乱を呼んでいます。この事件ぜひ、深読みしていただきたいと思いますということでいただきました。大阪平野区にありますアイコムというトランシーバーの有名なメーカーがありますけども、そこが作った、ずいぶん前に作ったものですけどもね、それが、そのモデルと同じ形のものが、今回破裂したということですが、どうやらその偽物、コピー商品だったようで、当然そのアイコムは何の関係もないわけですよ。で、そこにそのトランシーバーのようなものに何らかの爆発物が仕込まれていて、そして何らかの信号がその電波などで送られてきた、それをトリガーとしてドカンといったということのようです。で、正規の商品にはホログラムシールが貼ってあるけれども、今回その爆破に使われたものには、どうやらそのホログラムシールはないようだということで、なおさら、これは偽物ではないかということです。で、このヒズボラでは大量のトランシーバーを、今から5ヶ月ほど前に導入したとされておりまして、で、このそのアイコムのトランシーバーは製造が終わってからもう10年以上経ってる、古い商品なので、今そんな大量のね在庫を抱えてるところはおそらくないと。で、これはやっぱりその贋作だろうということです。で、当然のことながら、このアイコムで作ってるその製造過程で爆発物、爆薬が仕込まれるなんてことは考えにくいというか、考えられないということのようです。最初ニュース見た時に、中国製の何かそういうスマホとか、そういうのがそのショートしてバッテリーが破裂してとか、あるいは発火してなんていうのは時々ニュースであるじゃないですか。それが起きたのかなと思ったら、そうじゃないっつんで、何事じゃこれはとか思って、じゃあそう、誰がそんだけ大量に仕入れてそこに配ったのかって、そこらの仕組みがわからないので何とも言えないんですけど、ともかく、トランシーバーにしてもポケベルにしてもそんなに大きくないじゃないですか。その中に入っている爆薬なんてのは、知れてると思うんですよ、量が。ただ量が少ないなら安全ってことじゃないので、火薬でも何でもそうですけれど、密閉状態にすると一番何でもその破裂した瞬間にえらいことが起きるんですよ。例えば手のひらの上に火薬をサラサラっとこう盛りまして火つけたとするじゃないですか。でバンってなるんですけど、大した火傷にはならないんですよ。あちってなるぐらいかもしれない、量にもよりますけどね。ところがそれと同じ量の火薬を持って手をギュッと握りしめて、グーを作って、それでその中に導火線で、その中のそのグーの真ん中にある火薬に火をつけたとしたら、指がなくなります。そういうものなんですよ、爆発物というのは。
そういうの、空気に触れてないと爆発するんですか？
いえいえ、火薬っていうのは空気いらないんです。火薬の中に空気の成分が入っているので、水の中でも爆発できます。宇宙空間でも爆発できます。だから、ロケットで使われている固体ロケット、固体燃料というやつは、あれ爆発物です。爆薬なんですよ。爆薬を一気に、一気にもう一瞬で燃焼させてしまうと爆発。それをこうコントロールしながら、じわじわこうエネルギーに変えていくと、これがロケットエンジンみたいな、そういう推力を出すことができるということです。だから全然話違いますけど、福岡に爆破トンネルっていうトンネルがありましてね、爆発踏切だ、 あの踏切の名前が爆発って名前の踏切なんですよ、うんうん、すげえなんか やる気満
怖い
でそこは何かっていうと、もともとそこに山があった、うん、でトンネルがあったんですよ、うん、でトンネル、あの戦争中そこの鉄道を使ってなかったんで、うん、そこにあの爆薬 の貯蔵庫にしてたの、うん、でそこにいっぱい爆薬があのたんまりあったんで、でもうあれいらないから、うん、もしちまえということで、アメリカ軍 そのやる気のない兵隊が何人かやってきて、うん、火つけたんですよ、うん、で本当はじわじわ燃えていくっていう計算でやってたのが、うん、それがそうじゃなくてものすごい勢いで、だからその山のトンネル自体がロケットエンジンになっちゃったんですよ、うん、だからものすごいその火がブワーッとこうあの吹き出すようになってきて、うん、でそれすげえって言って近所 あの住民とか、あと小学校のお友達とかがちょうどなんかこうあの、うん、まあ、授業中だったかなんか忘れたけど、みんなで見に来ちゃったり、すげえあのこの炎はすごいねとかって見てたら、そしたらついに爆発になったんですよ。
わ、
でそれで山全体が吹っ飛んだんです。で山のその岩塊、岩とか土砂とか木々とか、そういったものが全部ボーンって吹っ飛んだやつが落ちてくるわけですよ。でそこはその小学生のお友達やら近所の人たちがいるところに次から次へと降ってきて、みんなそれで亡くなったんですね。で、まあ、そこがもう山があったところが山がなくなっちゃって V 字の谷になってるんですよ今。でそこ今あの鉄道が走ってます。
へえ、すごいな。
北彦山線という今あの前にあの土砂崩れとかいろいろあったもんで今止まってますけど、そこのすぐ近くに彦山っていうその駅があるんですけど、彦山の駅の、に行くと、その爆発の時に降ってきたものがで屋根に穴が開いたその跡が見れます。私はあの彦山の駅まで行きましたんで、あのその爆発踏切も行きましたけど、あのすごいですよ。だから、まあ、爆発ってのはそういうことなんですよ。でだから少ない量でも密閉した中ではものすごい力でバンとそれを吹っ飛ばそうとするから、あの指なんかがひとたまりもないんだけど、ただ手のひらを上げておくと上は何もあの遮蔽物がないから、エネルギーはそっちに放射 されてしまうので、だからおそらくこのトランシーバーの中に例えばその金属の何かこう、容器があって、その中に火薬のようなものが入っていて、でそれが爆発するような信管が入ってて、するとそれがバンとなった時にその金属の容器自体が破裂するわけですよ、するとその金属の容器の破片が突き刺さるわけですよ。だから手榴弾って見たことあると思いますよ、映画とかで。あのいろんな手榴弾ありますけど、よくあるのは第二次大戦中のやつとかでパイナップルみたいなこうデコボコのやつがあるじゃないですか。あれは何かっていうと、そのデコのところとそのボコのところで薄くなってるところがボコですよ、そこでちぎれるの。だからあの一枚一枚のあの1センチかけ1センチぐらいの破片が粉々に散って、それがまあものすごいスピードで飛んでくるので、人間のその内臓とかをまあ傷つけるわけですよね。そうやって殺傷能力を発揮するというのが手榴弾なんですけど、まあおそらくそういうような、例えばあのまあ昔よくあったのは消火器爆弾とか鉄パイプ爆弾とか、そういうのがあって、それを威力を高めるために中にガラス片とか釘とかそういうまあとんがったものをたくさん入れておくと、ますます殺傷力が高まるということになります。まあ爆弾は作るとあの捕まりますので、絶対に作らないようにしてください。私ももう長いこと作ってません。
作ったんですか。過去に作ってますね。
もうこの番組では有名ですけど、あの高校の時にあのニトロを作りまして、それであの熊本駅の裏の万日山で吹っ飛ばしたわけですよ。とあと別口では花火をほぐして火薬を作りましたね。でそれであの建築現場 あの鉄パイプの足場があるじゃないですか、あれを吹っ飛ばしたやつがありますね。
すごいな。
今森口市で歯科医院をやってますけど、あいつ手先は器用なんでいい歯医者だと思います。 勉強はできなかったけど歯医者としてはいいかもしれませんね。ということで、まあ、いろんなね爆薬というのは、まああるわけでありますけどね、本当に。まあ、木田さんもあのいろんなテロをこれから、まあ、あの今後も起こしていくということですけど、どうですか。
どうですか。
何
だから何がどうですか。
今のは本当そうです。何がどうなんですかっていう。
俺もなんか聞きながら何聞いてんだろうなと俺も思いながら今喋ってたんですけど、ということで続きまして、福岡県福岡市からいただきました。52歳会社員、ラジオネームスパゲティバリカタ。スパゲティバリカタはちょっと食べにくいんじゃないですかね。アルデンテをかなり超えますよ。これあの
水気がゼロですからね。
乾麺だったらちょっと刺さるかもしれないですよ。
そうですね。
自民党総裁選、立憲民主党代表選、どちらも大した役者がいないというか、小泉進次郎はただのバカだし石破茂もやや賞味期限切れ、高市早苗は宇宙猿パッキーだし他は知らない
他知らない
立民なんか傷物半端物のガラクタ一みたいですし
ほんまそうですよ。すごいな。
そうだね、傷物と半端物だよな。ワゴンセールだよなこれな。
うん、その通りです。素晴らしい言葉のチョイス。
手に取ってみたけどやっぱりいらねえなと思う。
本当に
今や風前の灯火のガラパゴス教団とりわけ西中島殿は今や木川東勢力の猛攻撃になすすべもありません。やはりここは無党派が、まあ、いいんだろうということで書いてあります。ぜひこちら九州でも無党派の乱をやってほしいです。そもそも九州は反体制勢力の反撃開始のメッカです。誰か企画してくれないか。まあそうですよね、足利尊氏だって一旦九州に撤退したから、まあ、あのもう一遍東にあの打って出ることができたわけですしね。まあ、あの秀吉も、まあ、ある意味そういったところはありますよね。で、まあ、まあ他にもいっぱいありますよ。九州に一回こう落ち延びて、それから再起を図るみたいなね。別にあと私ら落ち延びていくわけじゃないんですけど
再起を図る
結構こっちでいい働き示してるんですけどね。この数名しかいないミニメディアがある意味その国からあの年間8億円もあの差し入れている国政政党を苦しめつつあるわけですよ。で、信者どもは全然1ミリも苦しんでないよって言うんですけど、なんだかんだでちょっと前まで 2%3% あった支持率が今 0.4% まで落ちたわけですから、この1年です
ごいですね。
どれほど我々がこの1年半で頑張ってきたかがよくわかるわけですよ。で、1年半前はもうあの明らかにあの西中島側についた人たちが、まあ、私たちの仲間にもいたわけですけど、今続々と木川東側にもう一遍転じてくるというそういう状態が今続いてるわけであります。ということで正義は勝つってことかなっていう本当に思いますね。なのでいやあの九州で無党派の乱別に全然あの九州だけならどこでだってやりますけど、あのこれ企画してほしいんですよ。ご案内の通りうち金ないですからいやあのやる気はいくらでもあるんですけど先立つものがなかったらできないですからね。かといって昔の江戸時代みたいに歩いて九州まで行くってのもちょっとね。で歩いていくにしたってその途中の飯代どうするんだって話で、途中でなんかあの芸を披露しながら投げ銭をこういただきながらこうあの暗者していくとかっていう、なんか盛り場で歌かなんかだってお父さん一曲いかがですか、歌いますよとかっつって、そこそこ歌はうまいんで投げ銭もらう自信はありますけどね。でしかもあの昭和歌謡とか得意ですから、お父さんあの昭和の特撮の歌とかどうですか、しねしねさんの歌歌いますよってそういうやつとかね、もうあいつの名前はレインボーマンいいですよ行きますよとかっていうというそういうようなことができるんですけど、でもそれはやりたくないので、なので だから例えば福岡の、まあ、このスパゲティバリカタがもしプロデューサーになってくれれば、うんうん、まああの榎田新右衛門をもうあのソロで呼びたいと、うんうん、すると一人分の足台ですから、うんうん、だから、まあ、ぶっちゃけ新大阪から博多駅までの往復の新幹線代とか、まあ、時間がなかったら飛行機とかになるかもしれないけど、まあ、大体新幹線で全然行けるかなと、うん、それで、昼間のイベントだったら日帰りでいいんで、
うん、
ええ、すともう宿代かかんないので足代だけで、あと、まあ、あのせっかくだから向こうであの牧のうどんぐらい食べさせてもらってですげえ安上がりですよ、うん、もうあの場合によっちゃスケさんでもいいですんで、うん、あの九州じゃ空いてますからねスケさんうどんは
大阪はね大行列ですから、
あの、あの天ヶ崎のやつはそれほどでもない。
ああそうなんですか。
いつ行っても入れるよ。
ああそうなん
です
、
うん、で
飽きたのか。
いや、もともと場所がちょっとね分かりにくい場所なんですよ、うん、
なるほど、
でもうあそこの鶴見のなんかもうもう行けない、
うん、ね、
だからもう俺素通りして別の店行くものだって、
うん、
あとはそどっかそのなんか会場だよね、
うん、
どこでやったっていいっすけど、うん、別に公民館とかだったら安いんじゃないですか。
確かにね、
であとまあ、あの銭にそのあんまりそのまあ多少は出せるっていうんだったらあの民間のねなんかそあのイベントスペースとか、うん、あの場合によってはホテルのバンケットとかいいんじゃないでしょうか、ね、あの博多駅前のホテル日光とかのバンケットルームなんか使っていただいてですね、うん、そして榎田新右衛門先生独演会とか無党派の乱というふうに書いたこう横断幕なんか懸垂看板なんか作っていただいてですね、であとまあ西日本新聞にテレビ欄の下にでも広告を入れていただいて、
すごいどんどん大きくなって
もう、でこうスポンサーつけていただいて、もうね福岡の何かね有名な会社がいっぱいありますからね、そういったところをこううまい具合に巻き込んでいただいて、あるいはもう福岡だけじゃなく、まあ、佐賀県で久光製薬かなんかを巻き込んでですね、うん、サロンパスプレゼンツ榎田新右衛門独演会とかいいんじゃないでしょうか、できますね、福岡だったらまあ明太の福屋とか、あの何の関係もないですけどね何の関係もないですけど、そういうところとかでこううまい具合に巻き込んでいただいて、でまあだからどこのもう どこでも行きますよ。であと、もうちょっとこうにぎやかにセットで、ワンチェーンで行きたい、あの呼びたいということであれば、まあ、榎田前島とか、うん、それこそあの やっぱりちょっとこう、女性陣にも頑張ってほしいなということで、うん、ストロンボリ舞をあのついでにあのこちらの美味しいものを食べていただいて関西食べ物百科だけなく九州食べ物百科もやってくんしゃいとかっていうそういうようなノリで呼んでいただくとか、そういうこともまあもちろん可能なわけですから、あの、まあ、ご相談いただければですねいいかなと思います。だからあのまあぶっちゃけその内容によってはもうギャラなんか私もあのいらないとは言いませんけど、
うん、お気持ちばかり
お気持ちで、
足代をくれってことですよね。
いや足代は絶対必要ですよ、
ね、足代と会場を抑えてくれってことですよね。
損してまで行くのは今そんな余裕ないですからね、できればまああのだから会場での投げ銭でもいいわけですよ、
うんうん、
でこうまあ、まあ大体社会人が来るでしょうから、うん、まあ社会人としてやっぱ一人千円以下というわけにはいかないでしょうねえ、やっぱこれやっぱりこうねえ紙でできたお金じゃないですか、うん、
ね、
でまあそういったことです。まあまあだからいろんなあのそうじゃなくて無党派のなんじゃなくて榎田新右衛門の講演会とかで、うん、榎田新右衛門小栗光月の助を語るとかでも全然 OK ですけど全然やれますんで、あとあの情報化の DIY とかもあのおなじみのネタもありますんでね、うん、そういうのもやりますんでぜひ呼んでいただければ。だからまずはちょっとうちに相談してください。メールいただいて、宛先はいつもの info@ibb.osaka です。もう全部基本的にうちへの問い合わせは全部これになってますから非常に分かりやすくなっております。 info@ibb.osaka です。こちらので榎田さん来てねと、いう来てね係ということです。うん、もしくはキラウェイ有効でもいいやっていう
九州は近いですからね、熊本からすっと
福岡まで キラウェイさんの場合自分で運転してきますからね、うん、有名な鈴木の車を、今高速バスっていくらなのかな、
いやいくらですかね、使わないから分か
る、3000円ぐらいかな片道
福岡まで、もうそれ
ですか、あれよ熊本から、
ああそういうことですか、
うん、で何かあれ4枚続きの何か回数券かなんかあった気がするんだけどな、何か取り使うとちょっと安いと思う。で新幹線ありますからね、新幹線は大体30分で博多駅まで着いちゃうんで、うん、全然近くですよね。で、呼んでください、で早めにブッキングしていただければ日程なんて本当柔軟に、対応できます、ということでございまして、よろしくお願いいたします。でも、もうすでになんか考えてる人はいるみたいですよ。
へ
え、でもうすでにほら6月に1個兵庫県宍粟市で講演会やらせていただきましたんで、もうああいう、前例がありますから、あれはあれでオリジナルメニューでやりましたけどね、ということでございまして、よろしくお願いいたします。一旦 CM に行きまして、続いて、パラキルは今週はちょっと久々の暇ネタをやってみようかなと思っております。一旦 CM です。
はいはい、ソギャンゴツよう分かっとっとですよ。クリューさんが検察官で私が検察事務官って、
分かっとるならそっでよかった。ちっとぬしゃ目つき悪かも。ほう見て、富田さんがビビっとらすばね。え富田さん、すましんね、こやつ気の強してですね、元ヤンですもん。
クリュー検事、つまらんことばっか言っとらんで、はよ取り調べば始めなっせ。
俺は何もやっとらんってさっきが言いよったが、やっとるっちゅうなったら証拠ば、ほう証拠ば出しなっせて。
飛び蹴り、飛び蹴りっちゅうたら、ほう飛び出しゃんですわ。ヤンキー仲間の中じゃあたガルパラシ有名な話してたいな。ばってんこれはシャレにならんですわ。ポンコツはこれからピシャーッと調べていきますけんね。
あーたにはね、別件の容疑が出てきたですもんね。逮捕起訴さるっちゅう可能性が出てきたけんね。
ちか、しこつけんなこら。昔はわしの仲間だったじゃん。
ピシャーッと生きとらんやつがピシャーッと生きとるやつば避難すとはおかしかろうが、一番参っとるとはあさぎだ。仲間裏切ったのは主の方だろうが。でも飛び出しゃんね、もしばい朝木が怪我でもしとったら、こぎゃんもんじゃすまんかったけんね。
真冬の軽井沢、壮絶なバトルが今蘇る。週刊浅間山荘を作る創刊、日本中をテレビに釘付けにしたあの10日間、 連合赤軍が立てこもる浅間山荘と警察機動隊の熾烈な睨み合いを忠実に再現。赤軍メンバーと警察幹部のフィギュアは組み立て済み、そのまま飾れます。マガジンでは当時の世相や現場の裏話も紹介。迷子を届くパーツを組み立てれば壮大なジオラマが完成。創刊号はクレーン車の鉄球がついて580円。
世界のファッション、タマキン。